Hello everyone! Thank you for joining me today! はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日の完成トーク、皆さんタイトルを見ていただいたように、ノートコーヒーっていう話題でね、お届けしていきたいと思います。ノートコーヒーなんて思う人もいるかもしれないけれども、まあ、なんていうのかな、まあ、深いな、その、健康的なお話とかとはちょっと別に、願いを叶えるっていう分でやっぱり脳って欠かせないわけじゃない。でもそこの部分もね含めて全体的に私の経験をもとにしながらいろいろと皆さんにお届けしていきたいと思う、そんな内容の完成トークです。まあ、先日ねお話したように、私脳の関係のめまいっていうのがあって、2005年ぐらいだったかな、その時に初めてなったんだけれども、まあ最終的にね、皆さん前回とかどっかで私語ったと思うんですけれど、まあ、ブログでも書いてます。多分ね、地球はってところね書いてるのね。よく脳とかめまいっていうと必ずみんなね、よくそのメニエルですかって聞いてくるんだけども、まあお医者さんの診断とかでメニエルの人たちって、まあ、左を下にすると寝やすいとかあったね、いろいろ、まあ要はメニエルの人のその症状への対応っていうのが私は全く、まあ、ダメで、基本的に私は一番左サイドっていうのが無理なんですね。まあそこでね、まあ脳関係っていうか霊能関係とか霊感を持ってる人たちに多く見られる、その脳の衝撃とそのめまいというところから脳神経の先生に定期的に見てもらい、まあ、その時に分かってきたのが、まあ、ある一部のやはり脳の部分っていうのが普通の人より大きいっていうね、そういうお話とかいろんなことをね元にして先生の説明を聞きながら、先生っていうのはお医者さんね、まあ、こういうケースもあるんだなって自分では思ったわけですよね。でそれでね、今回実はね、私が急にめまいが来たのが、もうずっとずっと本当にの今回はめまいをね、前回プンタコーナーって言ってね、そのクリスタルとかアトランティスのエネルギーっていうところのすごい吸収をした後、帰ってきて全然絶好調だった私がいきなりっていう感じでめまいが起きた時で、その時っていうのはもうものすごく地底と火山っていうその爆発とかね、噴火っていう映像をよく見ながら、なのでものすごい衝撃がバーってきて、でそれでもう目を開けていられなくなるような感じで、そうするともう眠ると普通に、なんていうの、メッセージのような夢を見るわけね。でなので起きてすぐそのメッセージを書いてっていうようなことが起こってたんですよね。まあ、そんなところから、まあ、脳の部分っていうのはすごく私の中でもミステリアスな部分 でそんな中で今回は、まあ、ずっとそのプンタコーナーに行った時ってあれ2023年前にはそのぐらいだったと思うんだけども、まあ、その時ぐらいから、まあ、しばらくなかったんで、まあ、絶好調って自分の中で思っていたのね。でもね、ある一つ の実はきっかけがあって今回のめまいが始まったのは、私はちょっとのんびりとストレッチをしながら足を上に上げてね、まあ、のんびりとしていたんですよ。でそこでね、まあ、メディテーションっていうか脳の一部にね、やっぱり人、私今メディテーションとか、私はもともとメディテーションが苦手な人なんで、メディテーションをやりやすい方法とか、こういうことをちょっとみんなに教えたいなっていうところを自分的に実践をしている時だったんですよ。でそれで脳のある部分にアクセスして人々の願いとか夢を叶えるっていうのがあって、そこの部分にアクセスしたあと、あ、こういう感覚なんだなと思ったあと、なんかちょっとグラってきたかもと思ってるうちに、ちょっと立ち上がってみたら、あ、やばい、来そうっていう感じでグラグラって衝撃が来て、まあ、それから今に至っていて、まあ、少しずつ本当に良くなってきました。まあ、そんなところからね、すごく欠かさない部分でちょっと追って話をしていくとね、まあ、2005年に一番最初にこのめまいが起きた時に脳神経の先生にアドバイスされたのがコーヒー飲んでねだったんですね。で私はもうどちらかというと紅茶派だったんで、 もうコーヒーっていうのは苦いっていうのがあったんで、絶対飲めないっていう感じだったんですね。だったので少しずつ本当にコーヒーをね飲む努力をしていったんですよ。でその中でも、もうあのコーヒーが飲めないからこそどうやったら美味しいコーヒーに出会えるかとか、まあ、それでも結構薄めて飲む派なんだけど、であるなんか自分の中では、あ、この産地のコーヒーを飲むとなんか同じ現象が起きるなとか、体に合わないなとか、そういうのがあったんですね。でそうするとなんかね、脳をチェックしながら自分の体に合った食べ物とかいろんな体質っていうのを知るっていうのがあって、でそれを私の知り合いの先生が持ってたので、まさみさんチェックしますかということでチェックしてもらったことがあったのね。でその時にまさにそのある産地のコーヒーの、多分私その時はコロンビアのコーヒーだったんだけど、なんでかわかんないけどコロンビアのコーヒー自分の体に合わないんだよなってずっと思ってたのね。そしたらその脳のテストのね、なんかどっか NASA とかで使われるとかっていう、多分その話を私が言ったら、これ私知ってますよっていう人もいると思うんだけど、それをチェックした時に私はコロンビア産のコーヒーが合わないっていうのが出てきたんですよ。あ、やっぱりなって、自分の、私はすごく自分の体っていう体とか反応っていうのをすごく見るので、あ、やっぱりそうなんだなみたいな思ったんですね。まあそんなところから、まあ、自分の中でコーヒーを飲むようになっていきながら、本当にいろいろ分析っていうのをいろいろしてる中で、まあある意味コーヒーって苦いわけじゃない？でコーヒー苦いイコール漢方とか体にいいものって大抵苦いわけよね、基本。だから、まあ、コーヒーもね、よし足があると思うの。例えば皆さんの体調によってはコーヒーが合う人もいれば合わない人もいると思うのね。で私が今日この話をすることによって、いやちょっと願いを叶えたいとか、まさみさんが言ってるから絶対コーヒーを飲めるようにしたいみたいなね、体に今コーヒーを受け付けない人であれば、まあそれは別のルートっていうか、コーヒーじゃないものもやっぱりいっぱいあるわけだからこそ、コーヒーにこだわらないでほしいんだけど、でも、まあ、こういうコーヒーの見方っていうのもある意味かなと思うんですね。私いろんな食べ物の歴史とかこの起源っていうのが知るのすごい好きでまずね、軽くコーヒーっていうものがどんな感じで始まったのかっていうのをちょっと調べてみたのね。でそうするとね、まあ6世紀ぐらいに発見されて、そして9世紀頃にエチオピア、ね、エチオピアもコーヒーあるよね。そのエチオピアのね、あの辺りでコーヒーというものが普通にね飲まれる、まあ、今と飲み方が似てるらしいんだけども、乾燥させて潰して、ね、飲むっていう、もうね、お湯で飲むみたいな感じの飲み方がね、なんと9世紀頃に出たっていうのはすごいと思うのね。まあ、それから中東地域っていうところ、アラビアとかそういうあたりで15世紀とか、まあ、いうふうになっていて、まあ、そのうちオランダであったり中南米にも広がっていって、まあ、もうその頃にはね1700年代時代になってるわけね。で、まあ、結構遅くに入ってきたのが日本かなっていう感じなんですね。日本って多分明治とか大体大正ぐらいに、まあ、入ってきてるわけですよね。でアメリカもね、大体1700年代っていうとか1600かな、17世紀頃になっているので、まあそんな感じです。まあ日本でもそれでも1800年代に一番最初のコーヒーっていうのがね始まって、まあそんな感じで世界的に飲まれるようになってきました。でコーヒーもね、ドリップ式とかエスプレッソやフレンチプレスとかがいろいろあるわけじゃない？私の中でもいろんな試し方をして、まあ、ターキッシュコーヒーとかね、いろんなものを試してみて、自分が一番飲みやすいのはどれかなって、油をたっぷり残したようなフレンチプレスなのか、それともドリップ式でね、油が半減する方がいいのかなとか、いろんなね、あの飲み方っていうのも私も見てきました。まあ、この今日のエピソードをねバリスタさんが聞いていたら、いろいろとなんか私の話にくすって笑うかもしれないけれども、まあ、そういうちょっと深いのはもうさておきとして、 さあ話を続けておくとね、2005年にドクターにね、脳神経のドクターにコーヒー飲んでねって言われてから、まあ、飲み始めて、実際に今回めまいがやっぱり出てきた時って脳は知ってるんだよね。普段は大抵私は、まあ、水、塩水、そしてお茶、緑茶をね飲んで、それからまあ紅茶とか飲んで、まあコーヒーっていうのは自分が飲みたい時は飲むし、飲まない時は飲まないっていう、実はその観点でもあるわけね。なのでまあそんな中でめまいがする時って、まあ、そういう時はやっぱり朝起きて水とかのある一定の私のステップが終わったら、やっぱりコーヒーっていうのを欲しくなるわけよね。まあ、自分の中でそれが必要っていうのも分かってるからかもしれないんだけども、でも実際にこういうめまいのすごい時ってコーヒー飲むとすごい落ち着いてきたりとか、めまいが落ち着いてきたりとかね、そういうのもあるわけなんですね。まあ、そんなところで、まあ、今まで脳神経の先生に見てもらった経過のお話をしたけれども、実はねコーヒーっていうのはもともと昔から覚醒っていうものに使われてきた食べ物でもあるわけね。まあ、覚醒って言ったウェイキングとかね、まあ、集中力の向上とかいろんなものがあったりするわけじゃない。まあ、そんなことでね、まあ、血流の量を増やしていったりとか、いろんなやっぱり脳に関することとコーヒーっていうのは欠かせないものがあったり、だからこそゆっくりとコーヒーを香りをね楽しむとか、そういうのもすごく大切なことで、で皆さんもねコーヒー飲むときにただなんか飲んだっていう感じじゃなくて、まず香りっていうものでちゃんとね脳にねその信号を送るっていうことで、そんな中でしっかりとゆっくりと飲むっていうこと、まあ、できる限り私はねホットで飲んでます。まあ、ホットがいいかアイスがいいかわからないけれども、基本的にやっぱり香りを楽しめる、そんな飲み方をしていくといいんじゃないかなと思うんですね。で当たり前にね、まあ、のコーヒーをいいっていう人もいれば悪いっていう人もいるわけじゃない。だからいろんなコンセプトの中で今日は脳に関して言ってます。で私がコーヒーをなかなか飲めなかった時っていうのは、ずっと薄いコーヒーっていうのが私はどうにか飲める範囲だったので、ずっとライトロースト、単純だよね調べてないっていうところからも、で薄ライトローストだと薄いだろうって勝手に思ってたら酸味が強いんですよね。要はね、まあ、それをねうちの息子に言われて、お母さんいつもさーって酸味が弱いのが好きとかって言っておきながら、いつもライトローストだけど濃いものの方がね、ダークローストの方が酸味がないんだよって言われて、えそうなのって、もうなんで私10年ぐらいすごい毎回ライトローストにしてなんで酸味強いんだろうと思ってたぐらい、まあこんな私はボケてるとこ結構あります。なのでね、そういうところから、まあ私もどちらかというと胃腸が弱いタイプでもあるので、酸味が少ないものってね、とこで、でもダークになってくるとちょっと苦味があったりコクが強いってところから、まあそれでね、まあその量を調整したりとか、まあ、私なんかお湯混ぜるっていうね、まあ、コーヒー通の人から見たら邪道な飲み方してると思うんだけど、そうしてねいろいろとちょっと飲んでいきながら、まあ、自分のね飲める範囲とか健康っていう度合いも含めてコーヒーをね、まあ、飲んできました。じゃあ今日なんで皆さんにこの話してるかって言ったら、最近コーヒーの話をしてたから多分 AI のキャッチって早いわけじゃない。で私何かやってる時とかに YouTube をそのまま聞き流しみたいな感じで AI が何をセレクトするのかなみたいにやっていくと、たまたまコーヒーと脳のね願いを叶える部分っていうお話みたいのが出てきてたんですよ。あれ、ね、面白いなって。でも今まで聞いてきた脳神経の先生とかいろいろな話とすごいつながってるなって思って、結構今まで自分が知ってた情報を私まとめてないんだなって、そこをなんかうまく、あその話知ってるって、あ前にここで聞いたなっていうような話を全部まとめたところで、あそのためのなんかいい情報みたいな感じが流れてきたんだなっていうことで皆さんにご案内したのね。で私はある私も一部飲んでるサプリでね、まあ、脳のコンディションとかっていう時に飲むサプリがあって、でこのサプリが出てきた時って 脳っていうのはもう本当に全部の指令で、それと同時に腸っていうのは大切なわけよね。その脳の関係したものっていうのは炎症っていうのを抑えるっていうところで、ある一つのサプリメントが出てきた時に100枚ぐらいのデータをね、全部まあ目を通して内容を把握して日本語にしないといけないっていうようなことがあったんですよ。その時にある一定の脳の部分へのアクセス、脳を活性化することで、そうすることによって、まあ、もちろん気分も元気になるとかね、なんかすっきりしたなみたいな、コーヒーのと同じような感じで、まあ、それだけではなく、やっぱりね、脳の一部分っていうのを活性化することによって、願いが叶いやすいとか、ビジュアルがしやすいっていうところのものすごい関係が深いところをね、サプリの研究データの科学臨床データのところで見てた時に、そうすると、まあ、サプリも飲みながらだけど、それ以外でじゃあコーヒーとか紅茶とかどんな風に作用していくんだろうっていうものを、実はねグラフとかいろんなのでまあ見てたんですよね。まあ、そんな中でふんふんみたいな感じだったものが、まさかこういう風にこのコーヒーを飲む時にね、まあ、その YouTube のあれはちょっと忘れちゃったけど、そのコーヒーを飲む時にね、まあ、要は私水飲む時にもそうなんだけど、まあ、細胞に行き届いてこの水がね私を健康にしてくれるみたいなね、まあ、そういうこと言う人いっぱいあるじゃない。また感謝するとか、まあ、全くそれと同じことをコーヒー飲む時にやるっていうようなね、そんなお話だったんだけど、でもある意味このコーヒーっていうのはある一部分のね、その脳っていうのは活性化してくれるわけだし、まあ、ある意味昔のは覚醒作用ということで、だから昔はねこのコーヒーは飛躍、ね、もう ある意味のね隠された、そういうヒデンメディセンみたいな、そんな風にもあったわけよね。でそうするとね、前頭葉とか集中力とか記憶力とかいろんなパフォーマンスっていうところにものすごい関係があって、まあ、アルツハイマーとか認知症のね予防とかにもね、いろんなやっぱりあるわけよね。もちろんデメリットもあるわけで、だからこそ皆さんにさっきも言ったけど、いいっていうところでただ偏っているんじゃなくて、自分のコンディションを見ながら何をねしっかりと皆さんが飲めるか、またはどのくらいか、コーヒーがいいからっていうことでたくさん飲んだらダメなんだよ基本的にはね。1日3杯とかね、そんな風なのが大体推奨されているっていうこと。じゃあコーヒーもただコーヒーだったらいいのかっていうわけでもなくて、インスタントコーヒーとかはちょっと控えておこうって、私はもうしっかりとコーヒー豆、やっぱりコーヒー豆とか食べるものもそうなんだけども、全て全体的にねそのままを取り込むっていうことが、あなたの細胞にそのままのやっぱり流れを見込んでいくよね。私みんなにもお話するときに場所を選んだりとか、あここの気のエネルギーをそのまま届けたいっていうような、なんかこぎつけみたいなところもあるけれども、まさに食べ物だってそうなんですよ。そのまま育っていく過程の中で、食べ物とか食材っていうものも土があって太陽があって水があって、たくさんの栄養とかたくさんのエネルギーを本当に吸収してるわけね。だから食べるもの、口にするものっていうものが、例えばお野菜とかだったらどこどこの臓器にいいとか、豆類だったら肝臓にいいよねって言われるように、コーヒーっていうのが脳に直結した部分で、あるやっぱり食べ物、ある食材っていうものは皆さんのどこの体の部分にものすごくストレートに効いていくかってことがあるわけよね。だからこそ今回はその脳の活性化っていう部分、脳っていう部分を皆さんがねオンにする部分、まあなんていうのかな、脳なんて生きてる間にほんの数パーセントしか使われないっていうのがあるわけじゃない。小さい頃天使にいろいろ教えてもらった時に、ちっちゃい頃ものすごくよく考えたのが5歳ぐらいの時に、どうやったらものすごく脳を使うことができるかって、私が多分一番最初に天使に聞いた質問はそれだったんだよね。脳っていうのあるよね、考えてるよねとか、で天使とお話とかするときにやっぱり会話っていうのがあるわけじゃない。どうやってこの会話が生まれるのか、まあ、ものすごくそういう不思議、何でも質問っていうのをしてきた部分があって、でそんな中で脳っていうものをこの、まあ、脳っていうのがちっちゃい頃は知らないから、考えてる部分、この頭っていうものからテレパシーのようにコミュニケーションが取ってるのが自分でわかる分、これをどのぐらい人間は使えるのってそしてどうやったら少しでも多くこの脳を 生かすことができるのっていうことを私は聞いたのことがあるんですよね。まあその中でやっぱりいろいろなやっぱり世界とか、まあそのみんなのね、今お話してるように脳っていう部分があって、このまま話してると脱線しそうなことがいっぱい出てきそうだから、ちょっとまとめていくね。まあ、anyway、今日はね、まあ、皆さんにまとめてお話ししたかったのは、まずコーヒー、質のいいコーヒーをね、できたら選んでもらいたいなと思うんですね。インスタントコーヒーじゃないもの。ね、インスタントコーヒーじゃないコーヒー。なぜならインスタントコーヒーのプロセスなんかでコーヒー豆だけじゃないものもいっぱいあるんですよ。でもインスタントコーヒーでもコーヒー豆オンリーをパウダーにしてるんならそれはいいよ。でもね、しっかりそれは見てください。で、それでコーヒーをね、飲む。温かいコーヒーを飲む。なぜなら温かいっていうこの刺激っていうものもね、すごく大切で、でそれをもう飲む時にしっかりと皆さんが脳にね、その願いを叶える部分っていうのが脳の中にはあるわけよね。その一部分で、それのエキスパートのような脳っていっぱいあるじゃない、の中にいっぱい、それをね、エキスパートの部分ね、しっかりと活性化させるっていうイメージとあったり、また皆さん飲むっていうことは体の中に浸透していくわけよね。だからこそ体の中に浸透していって、しっかりとその脳がね、皆さんにね、いろんな意味で願いを叶えてくれるとか、そういう部分もね、まあ、脳がきれいにオープンになる時、活性してそのオープンになる時に、その何て言うか、飲んでる間の、まあ、一番最初に飲んだ時って、まあ、どんどん冷めていくとさ、なんか最初の一杯のはーって落ち着く時があるわけじゃない。その時にね、しっかりと皆さんがね、まあ自分のね、もうこの飲んでる瞬間から自分の頭が覚醒化していって、脳が覚醒化していって、自分の願いっていうものがね、きれいに叶えられるんだなって、あ、今日もこうやって叶えてくれてありがとうみたいなね、まあもうコーヒー以外でも必ず言ってね、そういう風に思いを込めるってことすごい大切で、だからこそイライラしながら飲まないように、イライラしたらちょっとそれを落ち着かせるために飲むとか思うっていうこともすごい大切なので、こんな風にいろいろ話してると本当にあっという間に時間経つんだよね。ということでね、あんまりまとまってるか分かんないけども、ある意味今日は皆さんにノートコーヒー、私がもう20年くらいずっとドクターに言われてきて、脳神経の先生と、そして今までのデータ分析、科学的な臨床をもとにした部分と、そしてスピリチュアルな観点だったりで、これとこれを組み合わせることによって、これが最大マックスにみんなの現実化していくんだよなっていうところをね、皆さんに伝えたかったんだけど、毎回20分では難しいと思うんだけども、まあ、少しずつ、またはね、もう今年こそは少しずつ、シークレットのね、アクセスで皆さんにもっともっと、まあ、失業と思いながらいっぱい話をね、いろんなことを教えていきたいなと思ってね、まずはね、コーヒー無理やり飲まないでいいから、飲みたいなと思う人、飲んでみようかなと思う人、そういう人たちがね、今日のお話を生かしてくれたらいいなと思います。 Thank you everyone。 それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。